金の講談、出エジプト記の結晶、29集、ローマ数字1、私たちは金の講談のビジョンを見る必要があります。
出エジプト30章1節、あなたはまた光沢、祭壇を作らなければならない。それをアカシア材で作らなければならない。その長さは1キュビト、その幅も1キュビトで、それは正方形であり、その高さは2キュビトでなければならない。講壇の一部として角がなければならない。その頂と4つの側面と角を純金で覆い、その周りに金の飾り縁を作らなければならない。あなたは講壇を証の箱の上にある垂れ幕の前、証の箱の上にある罪を覆う蓋の前に置かなければならない。私はそこであなたと会う。アロンはその上で香り高い香を焚かなければならない。朝ごとに灯火を整えるとき、香を焚かなければならない。
A、 講壇は神と彼の民の間の関係を維持する取りなす方としてのキリストを表彰します。
ヘブル7章25節、こういうわけで彼を通して神に住み出る者たちを彼は極みまで救うことができるのです。なぜなら彼はいつも生きていて彼らのために取りなしておられるからです。ローマ8章34節、誰が罪に定めるのですか。キリストイエスは死んでさらに復活させられ、神の右で私たちのために取りなしておられます。
1、講壇はキリストのパーソンの予表です。2、講壇は祈るキリスト、取りなすキリストを表彰します。 B、 講壇は幕屋と外庭における他のすべての場所での活動が動機づけられる場所です。キリストの取りなす生活は私たちを動機づけて祭壇、旋盤、机、食台、箱を経験させます。
もし私たちが中心、講壇を持っていないなら、幕屋と外庭のどの面も私たちの経験において効力がないでしょう。を私たちは祈りの生活を持たなければなりません。私たちは講壇を持たなければなりません。祈りの生活は私たちを動機づけて祭壇、旋盤、机、食台、箱を経験させます。あなたは少しでも祈るなら、経験の中で臨在備えのパンの机が尊いこと、食台が優勢であること、箱が魅力あることを見出すでしょう。私たちは幕屋の器具について多くの知識を持っているかもしれません。聖女の中と非聖女の中にあるものを知っているかもしれません。それにもかかわらず、私たちの経験で幕屋のこれらの面を何も持たないかもしれません。私たちはモーターのない機械のようであるかもしれません。あなたは私たちの存在の中のモーター、私たちの体、魂、霊の中のモーターが何であるかを知っているでしょうか。そのモーターは祈りの生活です。キリストはパン、光、箱であるだけではありません。彼はまた講壇でもあります。これは彼が動機づける方、またモーターでさえあることを意味します。ですから私たちは彼を私たちの祈りとして享受する必要があります。